まあ、皆さん一人飲みってやります？
大好きです。
これは基本一人飲み。
家じゃないよ。家じゃない。
もちろんもちろん。
本当に。マルキは割とほらアーバンな。
アーバンじゃなくて。
アイリッシュパブとかで。
一人立ち飲み。
あ、立ち飲みか。あの大井町あたり。
大井町あたり、ね。この間も新しい店で開拓して。
あ、そう。
結構ね、一人が好きですよ。
あ、本当。うん、こんちゃんはなんかいろいろあちこち開拓してるよね。小料理屋系とか。
そうですね。僕、ま、一人旅が好きなんで、はい、まあ、おのずと一人飲みが多くなるっていう感じですかね。まるこさんみたいに結構こう近辺で新しい店開拓するっていう感じでもないかもしれないですけど、でも一人飲み好きです。
なるほど。ハンさんは一人飲み。
僕はお恥ずかしながら家以外ではないです。
一、はい、人で入ると嫌な感じ。
いや、そんなことはないんですけど、はい、今、まあ、子供が小さいなかなか今一人で行く機会がないですね、
はいはいはい、
過去はありましたけどね。
僕もね、もともとそんな一人飲みをしてなかったんですけど、
寂しがりやすもんね。
あの前職のですね、あの仕事が非常に辛くて、
みんな辛いよ。
頭の中がもうあのなんていうの、ピーポーピーポー言ってる時に家に帰りたくないじゃないですか。で、結構ね、夜中、まあ、10時ぐらいに自宅の近所の駅に着くとジムに行く気力ももはやないんですよ、うん、
なるほど。
でもなんかクールダウンしたいなと思って、はい、で近くの居酒屋とかに行くようになったんですけど、まあ、その中でね、一人飲みに僕はもう一番適してる愛しの居酒屋がありまして、はい、あの鳥貴族というご存知のもう大好きなんですよ。ちょっと今日はね、あの愛しの鳥貴族ということで、あの僕の鳥貴族への愛をたっぷり語りたいなと思いますんで、よろしくお願いします。それではスタートの時に始まります。鳥貴族ってあそこの社長って、
はい、
どういう人か知ってます？
知らない知らない。
関ジャニ の大倉君のお父さん。
そうなんだ。
そうですよ。だから大阪が創業の地なんですよ。
で
創業の、時から鳥貴族という名前だったと思います。あそこのね、出店パターンって結構面白くて、あのサイデリアとちょっと似てるところがあって、あの一等地にはあまり出さない
ん
です。メイン通りに面してても、大体みんなほら1階に出したがるじゃないですか、うんうんうん、でも必ずなんか2階とか、うん、ちょっと入ったところ、ちょっと
家賃ないですよね、
うん、1階ないですよ。割とそういうところを選んで出店してるところがあって、うん、まあその分コストを抑えていいものを出そうっていう、そうい、ん、うん、焼き鳥屋さん専門店、
うんうん、
まあ今焼き鳥専門店で、まあチェーン店系はもういくらでも結構あるんですけど、うん、まあそれのまあ先駆け的なね、いう、まあそういうお店なんですけど、うん、僕はあのよくね、一人で鳥貴族のカウンターで、焼き鳥つまみながら、アマゾンプライムでダウンロードしたの韓国ドラマを一人見て、一本見て、
LINE グループに送られて今見てる韓国ドラマっていう、
そう、
家で見ろみたいな。
まあね、だからまあそれがね、いいんですよ。あれ1時間ぐらいなんですよ、韓国ドラマって。
あ、一本でね、
1時間ぐらい。だからそれを一本見て、まあビール1、2杯飲んで、焼き鳥2、3本、2、3口つまんで、で帰る。
なるほど。
だいたいお会計2000円ちょっとぐらいで、だいたい
それで。あ、でもそんな行く？
行く行く、そんなもんですよ。だって全品あれ298円とか。
ビールやっぱでしょ？焼き鳥が。
ビールが、ビール、まあだいたいドリンク2杯でね。
あ、なるほど。
で、フードが4、5品ぐらい
ですか、
だいたい。キャベツ食ったりとか、
うん、
あるんですよね。そうするといい感じなんですよ。
一杯だけじゃないし、
まだ2杯じ
ゃない。焼き鳥2、3本じゃないじゃん。
まあ一応2000円ぐらい、だいたいイメージ2000円ぐらいですよ。
OK です。
で、何がいいかってね、うん、あのまず美味しい。まずこれが一番。
あ、そうなんですね。
美味しいですね。焼き鳥屋さんで一番美味しいんじゃないかな。
あ、そう。
あの季節限定メニューってやっぱりああいうとこ店あるじゃないですか。
あるある。
だいたい季節限定メニューってあんまりこう、うん、なんつうの、当たりが少ないっていう。で焼き鳥屋さんなんでやっぱり今使ってる食材をアレンジして新しいメニューを使 作っていくんですけど、そのね工夫の跡がね涙ぐましいんですよ。
だいぶだいぶ鳥貴族愛が、
いやもうちょっと、ね、感動するぐらいなんですよ。うん、でもうそれが毎月毎月楽しみでね、今月のメニュー何かなみたいな。
鳥がでかいっていう話
ですか。ああ、そうそうそう、はい、そうなんです。ジャンボ串みたいなイメージ。でもそれは他の店にもあることあるんですよ。焼き鳥屋系のチェーン店、みんなジャンボ串系あるんですけど、他のね、焼き鳥店に比べたらね、抜群にうまいです。ぜひね、行ったことない人、まあ、いるかもしれないですけど、一回フラットね、ちょっと立ち寄ってもらえれば嬉しい。いや、
もちろん行ったことはあるけど、そんなに、またちょっとあれから進化したのかな、もしかしたら。
進化したのは、まあ、たまたま俺が行ってるお店がね、非常にいい店なのかもしれない。ただ、まあ、結構ね、総じて平均レベルが高いかなという気がしてて、昔、今もあるけど、今、大苦戦してる渡美ってあるじゃないですか、渡辺美樹社長の、僕、実はいろんな批判を受けてるんですけど、僕、大好きな経営者なんですけど、渡美の全盛期と同じようなね、気持ちよさがあるんですよ、お店に。ああいうチェーン店って、やっぱりね、なんつうの、やってる感がすごくて、あ、違う、やらされてる感がすごく強くてですね、で、あ、だからチェーンなんだよっていうのがあるじゃないですか。でも鳥貴族にそれがないんですよ、本当に。
店のやる気が
満ちてる、やる気がね、満ちてて、それはね、やっぱりその店内の清潔さにやっぱ現れてるんですよね。
すごい経営者だよね。
いやいや、昔の渡辺がそうだったのよ。渡辺美樹社長のなんかこうパッションみたいなもの、
分かる分かる、
アルバイトの店員までこう
共感してるん
で、そう、共感して働くみたいなところ、それがなんか、
う
ん、すごく似たようなところが僕は取り組みにもあるんじゃないのかなという気がしてて、非常にごひいきでございます。
今でも行ってるんですか。
行きますよ、必ず週1回は行くんです
よ。すごい、もう店員は同じになるんで、同じ店舗に、
同じ店舗に行きます。
座った瞬間じゃもう出てくるじゃん、こうやって何かオーダーしないでも、もうい
や、それはそんなことないけど、で、まあ大体今ほら時短営業じゃないですか、で、まあ8時の時とかなんかは、まあ大体7時にアルコールラストオーダーなんですよ。
早いっすよね。
早いっすよ、はい、で大変だねって言ったら、いや大変ですけどお客さん来てくださるんでみたいな、
あ、それは
そういう心意気でね、営業してて、で僕はもう取引局に行く時は、まあ、そしたら5時ぐらいに店に行きたいじゃないですか。5時、そうするとまあ大体早めにジムに行って
取引族時間に合わせてるわけです。
3時ぐらいにジム入っちゃったりなんかして
、取引族に合わせて生活が動いて
る。そう、その日はね、週に1回決めてるんですよ。もう大体もう水曜日か木曜日には取引族に行こうと思って、そういうこうルーティン、在宅勤務が始まって、そんなルーティンになってきちゃって、でまあ途中ね、本当にそのコロナのおかげでしばらく店が閉じた時もあったんですよね。やっぱり去年のどうすか、春先ぐらい、そうだったでしょ。辛かったですね、
取引族がなくて、
ジムもほら閉鎖
でしょ。分かる
分かる、取引族も閉鎖じゃないですか。もうどうしていいか分かんない。
家しか行くところがない。
そうだから夜中ね、例えばもう9時ぐらい、そしたらもう9時ぐらい、その当時って人っ子一人いないじゃないですか。だからコンビニでそのこと缶ビール買って散歩がてらこう
飲ん
で、
一緒一緒、
それ
もあるけど、そうです
よね、それ一緒
一緒やってた、
それやってたら、はい、近所で有名になるからやめろってキャプテンから言われた。
で、マルキだと昼間や、割と早い時間やるじゃないですか。でしょ、だから一応その人通りが途絶えた9時以降に終わる。俺そのつもりで言ったのよ。早い時間はやめた方がいい。変な噂になっちゃうから。
別にいいんだよ、俺なんて。
なんでそう、日になること。そう、だからそういうちょっとね、僕の取引族愛なんですけど。チェーン店行きます皆さん。
いや、もちろん、もちろん行きます
よ。行きますよ。はい、ベストオブチェーン店は何ですか。
僕は番吉。
番吉か。
大吉グループの中の、はい、そういう総本山の番吉があって、
なるほど、
で近所の番吉が、実は廃業しちゃって、
はい、
廃業したっていうのは、道路拡張に伴い、場所にあって、で、その、まあ、番吉を掲げてるだけあって、はい、店主が結構、なんていうか、もうベテランなんで、ほうほう、もう終わりにしますって言って廃業しちゃったっていう。
バンキシは大吉グループなの。
大吉グループです
。あ、そう、
その中で大吉グループって電気でやってるんだけど、何店舗だけが炭でやる
のが
許されていて、はいはい、その美味しくて、はい、まあ、安い居酒屋があったんだけど、はいはい、なくなっちゃった。
それちょっと寂しいね。
寂しい寂しい寂しい。もうずっとだから 今の場所に引っ越して行ってたから、もうかれこれね、結構長いけど。
そうだよね。くんちゃんもチェーン店好きなとこあります？
僕好きなのは、ちょっとまあ地域が限定されちゃうんですけど、僕が住んでるエリアの、には玉井グループっていう、平仮名で玉井っていう、玉井グループ。
玉井？玉
井です。
はいはいはい。
なんか居酒屋なんだけど、何店舗ぐらいなんだろう、十数店舗ぐらい同じエリアにあって、ただなんか、焼き鳥やってるとこもあれば刺身得意な焼き肉やってる店とか、まあ、同じチェーンなんだけど、まあ、ジャンルをちょっと変えてるんですよね、店舗によって立ち飲みだったり座り飲みだったり、
はいはいはい、
でもね、そのグループがもうどこも同じ、はい、まあ、良くも悪くもどこ入っても期待を裏切らないし超えてこないんですけど
大事大事
この世に
あでもそのエリアにはそのグループがっていう、まあ、溝の口あたりなんですけどね。
ハンさんはどっかあります？好きなチェーンみたいな。
ですね。はい、いや結構なんですか、居酒屋ではなくてサイゼリアはやっぱ最高
じゃないですか。サイゼリアはね、あれはやっぱり我々の中でも評判高いよ。
いやまあすげえいいですよ、
ね。すごいですね。
あれはもうね、キングオブセンベロですね。
あ、確かに。あれなんか本場のイタリア人も驚くっていう噂を聞いたことがある
。うん、はもう文句なしですよね。
ね、そうだよね。マルキーが文句なしだったら間違いなく文句なしだよ。うん、
僕の友達でずっとワイナリーで、山梨のワイナリーで働いてるんですけど、今はフランスから北海道行ったりとか、ずっとそのワインの大学出てから仕事してるやつが、やっぱりそのサイゼリアのワインが、まあ、もちろん安いワインだけど、あの価格で、あれはなかなか出ないって言ってました
ね。なんかレストランのユニクロみたいなところがありますよね。
いやそうだね、本当にワインも1本100円だしね、
グラス ね,
ね、
料理も安いし、うまいしね、
でスカルゴもあるしね、
ヤミ肉もありますよ ね,
ね、あとあの羊串もあるよ、
あれ、あれ、
そうです
ね、あれうまいよね、
うまい、
あれ、あれ超好き、
そうミラノ風ドリアで記憶がとちょっと止まって
あれは定番中の定番
だよ、さらに進化がすごいですよね、
あとあのベーコンとほうれん草のねやつとか、
そうそうそう、
あとピクルスとあったりとか、
多分ね今皆さんが挙げてくださったチェーン店ってやっぱり共通してるのはやっぱりこうなんかこう情熱を感じるじゃないですか、感じない、
あ
クオリティの高さというか感じない、
いやなんか最近のサイゼリアはね、
ダメ、
人がいないからね、
あそう、
対応はね
ダメ、
マジですよ。ただ価格とクオリティで、まあ、全然許せないってやつで、はい
は
い、
なるほど、
もう別に僕はあんま人には期待しないんですよ。
どうしたどうした
クオリティを保てればそれでいいんですね。
なんかでも最近はですね、うん、なんか千葉ちゃん、
はい、千葉ちゃん俺好きですよ、あそこ。
あそことあそこじゃなかったかな。はい、なんかその要はその品物をなるべく安く美味しいものを出したいから。店員の対応はそんなに丁寧じゃないよっていうのをちゃんともう
言ってる、
書いちゃってる、
言ってる言ってる、
別に悪いわけじゃないんですけど、そんなきめ細かい対応できませんよっていうのも書いてるお店も結構出てきます。
しばちゃんいいですよ、
まあ、いいですよね、
どの辺にあるんですか、
新宿に
も、うん、新宿にも秋葉原とか結構いろいろありますね、
黄色い看板で千葉ちゃん、
千葉ちゃん、
千葉ちゃんがいいのはね、あの札幌ビールなんですよ。
あ、なるほど、
そうなんですか。
札幌ビールのあのね、メガジョッキーっていうのがあって、
あ、札幌ビールってその札幌ビールの資本なんじゃなくて、
あ、ちゃちゃちゃ出してくれるのが札幌ビールが、はい、じゃあ店によってなら朝日とかもあったけど、はい、俺がいつも行くの東新宿、東の、違う違う、何て言うの、新宿の東口に、
はい、
千葉ちゃんがあるんですよ、そこはね札幌ビールが出してくれてて、札幌ビールのメガジョッキーっていうのがあるんで、1リットルサイズです、
はい、
あれがうまいのよ、で氷あのキンキンに冷やしてさ、
いいね、
それがねうまいよ、で千葉ちゃんはね唐揚げがうまい、
唐揚げ、
唐揚げ、
俺揚げ物だったら好きなチェーン店行っていい、
何どこ、
田中串カツ、
あ、それはもう分かる分かる、
田中うまい、
田中うまいよね、
あれ、あそこはね、うん、あの人情もあります
ね、あれも奇跡のチェーン店だよ、ね、
うんうん、あれ僕、まあ、僕も好きでたまに行くんですけど、うん、僕がよく行く店だけか分かんないですけど、うん、からしを串カツ串揚げなのにからしくださいって言ったらからしないんですって言われるんです
か、あ、本当に
そうです、
それはやったことないです、
デリバリーさんついてきません、
あ、本当ですか、田中ですか、
田中ついてきて、
あ、マジですか、じゃあ僕が行くとこだけなんです
か、なんかアルバイトらしき ね、スタッフがみんな一丸となって、
うん、そうなん
すごいいい
感じで社長がなんか働いてるよね。
そうそうそう、あれだってもともとなんかあの未宿だっけ、
うん、そうですよね、そうだよね、
はい、
大阪とか関
西じゃないです、そうなんだ、
そうなんだ、
そうなんだ。でちなみにその皆さんのワーストチェーン店ってあります
か。ああ、これ言うんですか。
言いますよ、
言っちゃう。
ああ、言いますよ。
いや、そうでも最近ワーストってあんまりない
よ、うん、あ、そう、ここのチェーンだけはクソだなっていう。
いや、やっぱりここ数年で言ったらやっぱワタミグループとか
もうワーストになってきた。
ワーストまで言わないかもしれないけど、はい、そんなにやっぱりちょっとまた行こうかなっていう感じはなくなってきたかもしれないし、
落ちてきた感じ。まあ、いろいろ問題もあったしね、まあ、風評被害に近いこともあるけど、
別にこう積極的に悪い部分があるわけじゃないんですけど、まあ、周りのレベルが上がってきたところ
で、ね、それが一番慣れたのね。
マーキーなんかあるワーストチェーンと。
でもだから昔の思い出はあるけど、多分もう変わってるだろうし、
あ
だからどうだろうな、そんなにどこ行っても、うん、もうそこそこ美味しいじゃない、うん、
まあ、平均点が高い
と。ただあの比較して値段が高かったなとか、
あ
比較して出てくるのが遅かったなとか、
あ
そういうのは確かにあるけ ど、
なるほど。
最近すっごい感じるのは、例えばそのチェーン店の、まあ、牛丼屋とか行くと、うん、外人のスタッフがいないよね。日本人だってクオリティがわって上がってる感じが最近そうなんですか。していて、
まあ、外国人減った
減った減った、まあ、また戻ってくるのかもしれないけど、前はなんか日本語が通じればいいやとか、はいはいはい、あまり細かい説明はしなかったけど、まあ、今はなんか日本人クオリティの接客でなんかどうでもいいところがすごい丁寧で、それが日本人として気持ちいいみたいな。
やっぱりコロナの影響なのかね。
影響だと思います。今近所のがすき家とか、今まで、まこちゃん
が、ファーストフードのそうなの。
そうそうそうそう、すき家とか。
すき家って外国人いました。
いたいたいた。
あ、うん、結構いた、うん。都心部は多いよね。多かった。
それがなんか、ある日突然ではないけど、うん、ちゃんと日本語が通じる丁寧なサービスに変わってて、あれ、こんなサービスよかったっけみたいな。いや、大したサービスしてんじゃなくて、普通に、
普通なんだ
よ、もちろんしてるだけなんだけど、あれみたいな。なんかテーブル拭いてくれちゃうのみたいな、そんな感じの。
それはちょっと気づかなかったね。
だからすごい、あの近所、うちの近所の松屋とか、
はい、
あのスキヤとかっていうのはそういうところ変わって
き
た。
あ、本当、
うん、だからその日本人クオリティ、
はいはいはい、
ちょっとそんなこと言っちゃっていいのとかわからないけど、非常に保たれているような感じがしていて、まあ悪いことばっかりではない
、うん、ないなと、
という気がします
。ハンさんなんかワーストチェーンとかありますか。
特にワーストではないんですけど、うん、マリコさんが先ほどおっしゃったんですが、うん、比較っていう話で、あの大井町のせんべいのヴァンパイアってある
じゃない
です
か。
あそこ最高じゃないですか。あそこなんかチェーン展開知ってません、
うん、
なんか増えてますよね。なんかその元を知ってただけに、
あ
なんか
あ
のチェーン展開してなんかすごい下がったなっていう感じで、
分かる。でもそれは僕も感じます、
うんうん、
大井町がまだチェーンフランチャイズ展開する前、ちゃんとその、はい、ちゃんとね、うわ本店は武蔵小山だけど、うん、
はい、
単なる支店だった頃、まあ、ちゃんとしてて、なんかね、最近雑なんだよなと思ってて、でも来てる人たちも雑だからしょうがないな
と思ってて、料理とかもなんかちょっと違う気が、なんか勝手な勘違いかも分かりませんけど、
あのおっしゃる通りだと思います。スターバックスもね、結構ね、そういう感じがするんだよね、やっぱり
こう。あ、そう。
あのスタッフがやっぱりこうみんなそうコーヒーに愛があって、
あ、ね、はいはいはいはい、
で一生懸命やっぱ説明しようとしてくれるし、だから僕スターバックスが好きな理由はそこもあるんですよ。
あ、ちょっとなんかこう企業のなんかフィロソフィーというか、
そうそう
そう、そういったもの
が
ある。
企業自体がブランド化されてて、そこに憧れの気持ちがあるかどうかですよね。
確かに、
まあ、ディズニーランドが最たるものかもしれないですけど、
そうなんだよね。 それがな、なんかこう末端まで浸透してるかどうかって結構接客業では大きいよね。
大きいですね。あとちょっと居酒屋と違うんですけど、すっごい感じるのがセブンイレブンって、まあ要はフランチャイズじゃないですか。全然違いませんね。その外国人が多いお店でも、もうみんな外国人が選び方が、そのオーナーの選び方がいいのか育て方がいいのか分かんないですけど、すごい感じがいい接客をしてくれる外国人ばっかりのところもあれば、本当になんかもうなんか。ありがとうございますって多分 ありがとうございますって言うタイミングだからありがとうございますって聞こえてるけど、ありがとうございますって言うのもギリギリぐらいの
コンビニでも確かにあるよね、
そうだね、
これはある、
まあ、コンビニもあるよな、
いやコンビニすごい激しいと思うんですよね、
わかるわかるわかる、確かにセブンのクオリティは高いような気がする、あれ多分スーパーバイザーの教育が厳しいん
だけど、ひどいと、まあそうですね、まあ確かに他のチェーンだともっと下がるかもしれないですね、
そう、
なんかちょっと話が飛んでしまうかもしれないですけど、温野菜っていう、
あるあるある、
はい、あそこ、うちのそばの温野菜で、まあちょっと前の話なんですけど、うん、すごいアジア人の研修生なんかわかんないけど、半分ぐらいのスタッフがアジア人になった時があって、多分研修中だったかもしれないけど、すごいそのタイミングにそれを言ってくるわけですよ、
はいはいはい、
なんかこうお水のおかわりとかなんとかとか持ってくるかっていうマニュアル通りで動いてて、すっごい礼儀正しくって、あの普通の日本人より全然なんかこうシステマチックですげえと思って気持ちいい感じがして、次の、まあ、一月後行ったらもう研修が終わったのか誰が日本人かってやってまあそれはそれでいいんだけど、
ありがち
ありがち、なんかアジア人のシステマティックさは僕はその時びっくりしました。
なるほど、チェーン店もね、まあ良し悪しがあるんですね、うん、まあ、まあ僕のベストオブチェーン店は先ほど申し上げた鳥貴族なんです
けど、なるほど、
まあ、まあ皆さんのなんかこうベストオブチェーン店をねこう選んでいただければいいなと思うんですけど、最近あの用意チャンネルで、
はい、
あの嵐さんあのチェーン店にあんまり行ったことないんで、
今の時代にチェーン店あんまり行ったことないっ
てい うのがすごいですね。だからこの間の一番最初にバンミャンで連れてった。
バンミャン
であの麻婆豆腐を、麻婆豆腐フィオルムカなんで、麻婆豆腐食ってもらったらこんなもんだろうと思
います。いや僕もその回見ました。
あ、
僕も正直バーミヤン他の人の評価が高いほど、
はいはい、
なんかどれ食べても味がしない。
はいはいはい、
なんていうの、出汁がない、
平たい感じがするっていう、
すごい。
でもあの金額だもんね。
まあまあそうですね。
それは嵐さんも言ってた、この金額だからしょうがねえよなって。日高屋も行ったことないんじゃないかなっていう。
日高屋のチゲ味噌ラーメンとか美味しい。
美味しい
ですね、
うん、日高屋はやっぱりクオリティ高いですよ、う
ん、あと餃子でいうとグリンガーハットも美味しいしね。
あ、だめ、あ、ちゃんぽんな、
ちゃんぽん
俺好きよ。
餃子、
あ、餃子、うん、餃子、
グリンガーハットの餃子、
餃子餃子だったらやっぱ餃子の王将だろう、
ね、まあまあそれはそっちの美味しいです、
うん、餃子の王将大好きよ。
大阪王将も好きですけど、
ね、まあまあ、あの餃子の王将がスタートだから ね、
そうだ
よね。大阪王将はのれん分けしてもらってるから。
あれ元同じなんですか。
同じだ。
あ、そうなん、全く別のもんだと、うん、
餃子の王将の本社は京都、
はい、
京都なんですよ。
で大阪で
大阪王将の創業者のれん分けしてもらってるの、
うん、
はい、ちなみにで、そう、京都 の、 その餃子の王将で有名なのは、うん、今も昔もある伝統があって、京都で学生が多いでしょ、うん、だからあのお金がない人は本当にあの行ってお皿洗うんで餃子定食をただで食べさせてもらう
という
、そういう伝統が実はあるんです。
なるほど、
はい、
いい話ですね。
大阪王将には多分それはないと
思う。大阪は現金だから、
ね、大阪王将は今あれですよ、あの面白いのがあのいわゆるレストランだけじゃなくて、彼らの今のメインのビジネスって冷凍食品
なんですよ。出てますね、
出てますね、
うん、あれ結構ね、大阪王将 の、 あの餃子の冷食ってものすごく売ってるらしいんですよ。なんか聞いた話だと、その羽根付きの餃子がすぐその誰でも簡単にできるってやつを開発したのがそこだっちゅう話があって、
何回か買ったこと
あります。あの美味しいんですよね。そう、なんかそう、それこそあのなんだっけ、テーブルマークだっけ、冷食 の、 あの大手、
うん、
あれよりもなんか早く大阪王将が開発したっていう話を聞いたことがあるんですけど、めっちゃ売れてるらしいですよ。
また行こう、大阪王将、う
ん、はい、まあ、皆さんのね、いろんな好きなチェーン店があると思いますけど、鳥貴族行ったことない人がいればぜひ一度行っていただいて、
今度ちょっと改めてみんな
で、はい、僕 の、 あの今の惚れっぷりをね確認してもらえば幸いだと。
惚れやすいだけだけどね、
やりましょう。はい、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。